まあ、そういう意味では、結婚式も大切な私は伝道の機会と捉えております。ですから、まあ、極端な話をすると1年間365日毎日結婚式をここでやったとして、100人ずつの方が教会に来られたとすると1年間に3万6500人の方がですねこの教会に来るということになる。それはでも大変なことですね。まあ、もし、まあ、そんなことすると言ってるわけじゃないんですけども、まあ、でもとにかくどういう形でもですね教会に来て聖書の言葉を聞く、賛美歌を一緒に歌ってみる。で教会に結婚式で来られた方なんか一緒に賛美歌だとみんな一生懸命歌われますね。慈しみ深きなんか歌うとですねなんか皆さん喜んで小学唱歌を歌うようになんか一生懸命歌ってくださったりしておりますけれども、まあ何でもいいからとにかくこの教会に来て、そして、まあ、神様の元に、まあ、1ミリでも2ミリでも近づいていただくということを願っているわけです。でも今日はそういう、まあ、それに少し関係した、まさにそのことのお話でありますけれども、今年はですね今年の教会の御言葉は使徒の働きのもう忘れてしまっちゃいけないんですけども16章の9節ということですね。あるよパウロは幻を見た、一人のマケドニア人が彼の前に立ってマケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであったという、まあ、言葉ですが、これは言葉を覚えることにあんまり意味のないところなんですけれども、要するに全ての人が救いを求めて叫んでいるのである。だけれどもその叫びをですね私たちが聞かなければ福音を伝えることはないということで、まずその叫びを聞く耳をですね、持ちましょう、持たせていただきましょうという意味で、この御言葉を選んでいるわけです。まあ、福音を伝えるということは生優しいことではありません。今国際飢餓対策機構の主事をしておられます、まあ、広島にも一昨年ですか来られました神田先生という方はおられますけれども、以前はキャンパスクルセイドという、まあ、大学生を中心とした、伝道団体に所属して当時4つの法則というですねまあ、キリスト教のメッセージを、まあ、福音を、まあ、短くまとめたものがあったんですね。神という救いを、まあ、説明する。神様はあなたを愛しています、でもあなたは神様から離れて罪を犯して離れています、キリストは神様とあなたの間の架け橋になりました、信じる者は救われますというこの、まあ、4つのメッセージがあって、それをとにかく誰にでもいいから言ってその伝えようという運動があって、で神田先生は10万人の人にその4つの法則をなさったそうです。10万人ってすごいですね。もうとにかくですね街に出てって公園でもいいから電車に乗ってる時でも家の門叩いてもとにかくやったそうです。ですがその結論として先生は言われたことはですねこれはダメだっていうことだったんです。で4つの法則やめちゃったんです、10万人やってね。それで今その国際飢餓対策機構へ、伝道はダメだからその飢餓対策をやってるということではもちろんなくて、むしろ結局その日本において福音を伝えるというのはただ聖書の中にこういうメッセージがあるということを言葉として伝えるだけでは決して伝わらない、むしろその聖書のこのメッセージをその心を伝える必要があるということで飢餓対策機構をの主事になってですね、でそれが教会を通してその結局恵まれない国の人たちをサポートする技が行われているということが人々に伝わっていくことですね、それを通してこの聖書のメッセージ、神は愛であるというメッセージが伝わっていくはずだということで今はやっているとおっしゃってました。まあ、福音を伝えるというのはまあ、簡単なことじゃないというか、簡単なこと、簡単だと思っている人は簡単にできるんですけども、まあ、普通はなかなか難しいことなんですね。 まあ、ある統計によりますと、伝道が上手にできる人っていうのは10人に1人ぐらいだそうです、クリスチャンの人口のですね、これはアメリカの方の統計だそうですけれども、10人に9人の人は伝道は苦手だと思ってるんですね。福音を伝えるのは苦手だから、こう気軽にですね、神様の話したり教会に行こうって言ったり、聖書のことを言ったりですね、そういうことは言えないという人が10人に9人はいるんですね。だから皆さん安心してください。私もその9人だと思ってもいいし、いや私は1人だと思ってもどっちでもいいんですけども、そういうまあ、普通にいわゆる伝道と考えられていることは、ある意味では特殊な賜物のいることなんですね。賜物のいることなんです。しかし全ての人にできる、全てのクリスチャンにできる伝道があります。それはですね、証伝道というか、証するということですね。証すると。で、この今日はまあ一冊の本を、まあ、皆さんご存知かもしれませんけれども、岸義弘という、まあ、私の師匠ですが、この先生がお書きになった「日本の神道伝道はこれだ」というすごい本ですけどね。歌舞伎の人が聖書を読んでる本なんですけど、でこの本の副タイトルはですね、存在で始まり関係で進み教会で実を結ぶという、存在で始まり関係で進み教会で実を結ぶというものなんですね。まず最初には存在が大切だと言ってるんですね。存在する、クリスチャンとして存在するということが福音宣教の第一歩です。でクリスチャンとして存在するというとですね、我々なんとなく、肩に力が入ってしまうんですね。クリスチャンとして存在しているということになると、よっぽど貧困法制で、なきゃならんのじゃないかとかいうふうに思ってしまいますけれども、むしろその逆であり、クリスチャンっていうとですね、まあ、未だにやっぱりなんとなく硬い、厳しい、暗いというようなイメージがあります。これは何年か前にそういう話を集中してしたことはありましたけれども、日本に伝えられた福音、あるいは日本の教会が今日まで、築き上げてきた間違ったイメージで、その原因はいろいろ考えられますけれども、一つにはこの日本、まあ、特にプロテスタントの方ですけれども、日本に福音が伝えられたプロテスタントが集中して伝道した機会っていうのが2回あるんですね。1回は明治時代、もう1回は第二次世界大戦の後ですけれども、明治時代のにですね、この西洋から宣教師が来ましたけれども、彼らは日本人に対してどういうイメージを持っていたかというと、日本はキリスト教を迫害した国だと思ってきている、思ったというか、まあ、その通りなんです。そしてまた腹切りの国だ、武士の国だとかですね、あるいは農村では子供が捨てられているとか、みんな身売りしているとかですね、そういうようなこのことを、まあ本当に断片的な情報しか知らないんですけど、まあその通りであったということもそうなんですけども、それでこの宣教師がやってきまして、日本にで彼らがしたことというのはキリスト教を伝えたんですけれども、同時にですね、その日本の社会を変革しようとしたんですね。倫理的道徳的な間違いを正そう、腹切りはいけないとか、子供を殺すなとかですね、あるいは勝敗運動といって当時ありました狂わ遊郭をなくそうとかですね、あるいは農村でその お父ちゃんが大酒飲んで、一家離散っていうことがよくあったので、禁酒運動をしようとか、教会はそういうことを率先してやったんです。そのためにキリスト教というのは非常に、規律厳しいというか倫理的に厳しいというか、そういうイメージがこの国に植え付けられてしまいました。そしてまた第二次世界大戦に後に福音が伝えられた時にもですね、どういうイメージを持って宣教師は日本に来たかというと、日本人は神風に腹切りの次は神風ですね。 よく似たようなイメージですけども、でこいつらはほっといたらまた軍事大国を作ってアジアを侵略しかねないから、その少年は腐ってるというかですね、危険だ、危険な国を何とかしなきゃいけないというような、そういう意気込みを持っておりました。そのためにまあ、福音は、こうくじけた人々を救うという力もありましたけれども、むしろやはり啓蒙的な働きですね。ですから明治時代もそうでしたけれども、戦後もミッションスクールがたくさんできましてね、市場教育が盛んでした。もう年取ったやつはしょうがないから、若いやつを捕まえてもうやつらのこの考え方を変えてやらなきゃいけないというような、そういう試みがなされてきた。そのまあもちろんそれだけではありませんけれども、この日本に日本のキリスト教とかクリスチャンとか教会とかっていうのはですね、なんかやっぱり特別なところになってしまうんですね。特別なところ、ある特別な人たちが、特別に、集まっているところです。キリスト教というのはそれは日本のものじゃない、日本人に必要なものじゃなくて、まあ本当に変わった人がなるものだ、やるものだ、かぶれるものだっていうようなですね、そういうふうになってしまいました。そこにも私たちは今クリスチャンとして存在しているわけです。ですから私たちがクリスチャンとして存在するというのはその通りですよということを言うことじゃないわけです。少なくとも私も固くて清く正しく暗い人間ですというようなことを一生懸命言う必要はないわけです。むしろですね、その逆をやらなきゃいけない。間違いだらけで醜く歪んでいる罪深いものをも神は許してクリスチャンとしてくださっているということを証しするわけです。いかに私は正しい人間か、いかに私は罪を犯さない人間か、いかに私はあなたと違うかということを一生懸命吹聴してもですね、それはむしろ逆効果です。自分はダメな人間でクリスチャンとはとても言えないような本当に情けないものなんだけれども、それでも、クリスチャンなんです、それでも神様は愛してくださっているんです、それでも救われているんです、それでも許されているんですということをですね、皆さんに知っていただくことがクリスチャンとして存在するということ。だからそれ、まあ、よく私言ってますけれども、それでもクリスチャンかというふうに言われるのは最もクリスチャンとして望ましい褒め言葉なんですね。あんたそれでもクリスチャンかって言われたらですね、はいそうでございますって言って大喜びしなきゃいけない。それこそがですね、最も望ましい言葉なんです。あんたでもクリスチャンならわしでもなれるというふうに言われなきゃいけない。いや、あなたのような素晴らしい方がクリスチャンなら私はとてもなれませんなんていうことは、それはあくまでも皮肉でしかないわけでありまして、結局ですね、どんなに体裁取り付けようって格好をつけてもですね、我々の中身はもう芯まで腐った罪人なんですから、それを分かってるということなんですね、クリスチャンって。そうでしょ、いかに私が清廉潔白正しい人間かなんて言ってもですね、それはもしそういうふうに私たちが自分を見せようとしても、それはパリサイ人と同じでね、偽善なんです、偽善です。どんなに頑張って大したことはありません。むしろ本当に罪深いものでありましてね、心の中はもう隅々まで醜いし自己中心的だし、まあそれでも神様は許してくださって、そんな私でも教会行くとちゃんと仲間に入れてもらって礼拝に出てもお前みたいなやつは来るなって蹴っ飛ばされないで一緒に座らせてもらってるということがいいわけですよ。これこそがそのクリスチャンなんですね、はい、存在クリスチャンとして存在してるというのはそういうことです。だから一生懸命肩肘を張ってですね、クリスチャンらしい顔をする必要はないんです。クリスチャンであるということの、じゃあクリスチャンになってたら何でしょうね、どういうイメージを皆さん持たれますか。クリスチャンらしさとは何ですか。クリスチャンらしさとは何か。すぐにやっぱりなんかこう、清く正しいというふうにこう思ってしまうでしょう。 もうそれは洗脳ですよ。マインドコントロールされる。その呪縛を解かなきゃいけない。クリスチャンらしさっていうのはですね、第一番目にそれは人を裁かないということです。人を裁かない。神は私をお裁きにならなかったので、私はあなたを裁きますというのが、これはクリスチャンらしさです。その逆をやってきたんですね。むしろね、私は神に裁かれたので私もあなたを裁きますと言ってですね、教会は生と俗の区別を一生懸命しようとして失敗してきた。だから遠藤周作は、その父なる神は嫌だ、母なる神はいいなんてことを言い出すんですね。まあ、あれが正しいというわけじゃないけれども、それも一面の真理でありまして、キリスト教というものはどうしてもこの排他的というか排斥するね、区切って分けるという、そういうふうなイメージがある。そうじゃなくて、誰でもとにかく受け入れてくれる神様ってそういうことなんだということをですね、私たちの存在が証明するわけです。だからもうどうしようもないのが一番いいんですね。もうお前みたいなのがクリスチャンかって言われるのがベストなクリスチャン。評価 A っていうのはその辺にある。もう、ああこの人はクリスチャンの鏡だなと思う人は非常に評価低いです、ね、そういうふうなふうに自分を作っちゃいけない。それはね、作り上げられたものでね、本来のものじゃないんですから。だからまず存在すると、ね、みっともない罪深い自分として存在する。それでも私はクリスチャンでございますと言ってですね、頭を下げて、いるというのが、これがもう最高ですね。だからクリスチャンだって、どうもやっぱり言えないななんて言ったら、ちょっとみんなつまずかせるんじゃないかなと思ったりしてる人がいたらですね、つまずかせてあげてください。ね、ボキボキつまずいてですね、いい意味でね、いい意味でつまずく。それこそが、私たちが地の塩として存在している意味。イエス・キリストはね、塩は塩気をなくしたら何の意味もないと言われます。塩気がないクリスチャンというのは、自分を取り繕っていること、人のことなんです。そういうのは塩気がないんです。混ざらないですからね。クリスチャンとして存在する、失敗だらけのみっともない、それでもクリスチャンだと言って存在する。そしてその次に今度は、良い関係を築くということなんですね。人間関係得て増えてがありましてね、それはもう、これも一種の才能みたいなところがありますけれども、しかし、イエス様は関係づくりの名人だったと思いますね。みんなと仲間になるのは上手でした。マタイによる福音書の11章の19節にですね、これはイエス様自ら言われた言葉ですけれども、人の子が来て食べたり飲んだりしていると、あれ見よ、食いしん坊の大酒飲み、酒税人や人の仲間だと言います。イエス様は食いしん坊の大酒飲みと言われたんですね。食いしん坊の大酒飲み、これがイエス様の姿。いいですね。これは我々の師匠ですから、食いしん坊の大酒飲み。大いに食いしん坊の大酒飲みになっていただきたいと。帰りに商品買って帰るという意味ではありませんけれども、イエス様はそう言われたんです。で、そう言われることを望まれたんです。罪人の仲間で、食いしん坊の大酒飲み。それはどうしようもない。でもそう言って、仲間であると言われたかったんですね。イエス様の仲間であった人たちがみんな救われたんです。私たちはクリスチャンなんだから、そのクリスチャンじゃない人と仲間になるなんてのは、どうもやっぱり生活習慣上合わないなんてですね、まあ今までそんなこと思ってる人はあんまりないと思いますけれども、少なくともこの教会ではそういう人はあんまりいないと思いますが、まだいっぱいいるんですよ、そういうふうに思ってる人がね。でもイエス様はやっぱりそうじゃなかった。私時々思いますけどね、もし広島にイエス様がおいでになったら、一体最初どこ行かれるだろうかな、
この教会に来られるだろうか。いや、きっと流れ川に行かれるんじゃないか。食いしん坊の大酒飲みですからね。カニ道楽でたらふく食って、隣の飲み屋で散々飲んで、カッポレを踊って、あの新天地公園で福音を語ったりするかもしれない。まあでもね、本当にイエス様のがあの来られたこの時代にみんなそう思ったんですよ。本当にそうだった。それは冗談抜きでそうだった。清く正しく美しいところには行かなかったんです、イエス様。あなら偽善だと言われた。私たちは偽善の集団になっちゃいけません。威嚇をする人はない。むしろそれはあのイエス様の憎まれること嫌がらず、大いに飲み食い、大いに羽目を外して、そして仲間にならなきゃいけない。仲間だ。クリスチャンだって言っただけで仲間じゃないと思われてますからね。あなたちょっと違いますね、あなたあなたって仲間じゃない、あらクリスチャンだからちょっと今日は外そうなんてね言われるんですけど、そう言われたらやっぱり一番まずいですね。関係で進んでいくんです。良い関係を築いていくために。だからイエス様はそれはあの何もですね、本当にあの酒に溺れたいと思ってやったわけではない。彼らの仲間になる必要があった。罪人の仲間になる、罪人、同じ罪人と呼ばれる必要があったからそうされたんです。そのために、まあ、我々はエネルギーを費やさなきゃいけない。区別することにエネルギーを費やすべきではなく、むしろ同じであることを分かってもらうためにエネルギーを費やすべきだ。大いにカラオケ屋に行って演歌の一つも歌ってですね、この後から私風呂に入るとですね、演歌を今作ってるんです、一生懸命。キリスト教の演歌をね、その福音の演歌を作って、ケイ・ウンスクさんなんかに歌ってもらおうかな。ケイ・ウンスクさんと、まあ、あのクリスチャンでね、なんですけど、まあ、本当に出るかどうか分かりませんけどね。結局ね、やっぱりクリスチャンとかキリスト教とか教会とかっていうものが本当にこの社会の中につながっていく、関係を作っていくっていうのは今まで断ち切ってきましたからね、断ち切ろうという努力を盛んにしてきましたから、それ以上のやはりエネルギーが必要なんですね。ある意味では非常にエネルギーがいることなんです。切ることの方が、ね、簡単なんです。私はもう違います、クリスチャンですからって言ってね、でもそれは簡単なんです。でもそうしたら本当に世の光になれるか、なれません。暗闇で輝かないと光の意味ないんです。明るいところに光を持ってたら意味ないでしょ。私たちは良い関係、まあ良いと言ってもですね、なんかその仲良くなるというか、それはいろいろね、仲良くなれる人もなれない人もいるんですけど、ただ良い関係を築いていく必要がある。その鍵はですね、その鍵はこの今日にした箴言の言葉だと私は思うんです。愛は全ての背きの罪を覆うということです。愛は全ての背きの罪を覆うという、神様と私たちの関係はどういう関係だろうか。それは神の愛によって全ての背きの罪を覆っていただいたということですね。神様は私たちが清く正しいから救ってくださったのではありません。いや、むしろどうしようもない罪人で、何度悔い改めても失敗ばかりをする、それでも大切な御子を送って私たちの背きの罪を許してくださった。神様が一方的にお与えくださった関係であります。そのことによって今私たちと神様とはこの平和な関係を結んでいるわけですね。で、私たちはその神様と結ばせていただいた関係を人々との間に結ぶことができればが望ましい。でも私は神様に全てを許していただいて、だからあなたのことも全て許しますというふうにはなかなかいかない。 それほど簡単なことではないんですね。それは大変なことです。許しやすいタイプの人もいれば、許しにくいタイプの人もいるし、許せることもあれば許せないこともある。ただここでもし私たちが使うエネルギーがあるとすれば、私が神様に許していただいたことを思い出して、神様が私にしてくださっていることを、私に注いでくださっている愛を思い出して、そして許せないと思うことを許す、背きの罪を負うという努力をすることだと。しなさいなんて私は偉そうなことは言ってない。私もできるとは思いませんしね。いや、それはなかなか難しいことです。しかし福音を伝えるというのはそうだ、そのことだと思います。決して聖書の最初から最後までをですね、理路整然と説明することではない。それは決して福音を伝えることにはなりません。それは聖書の話を伝えていることにはなくても、福音を伝えることにはならない。福音を伝えるというのは、神からしていただいたことを人にもすることなんです。それが福音を伝えるということです。神が私にしてくださったことを他の人にするということが伝道だと思います。そういう意味で伝道の道という字は、道という字ではなくて、むしろ導くという字ですね。電気が通るのって、あの伝道だと思う。神からいただいたこの愛の電気が他の人にも流れたときに、本当の宣教になり伝道になるんじゃないでしょうか。そのために関係を作る必要があります。パウロもコリント人の手紙の中で、私は弱い人には弱い人のように、強い人には強い人のように、ユダヤ人にはユダヤ人のように、異邦人には異邦人のようになると言いましたね。あれも仲間になるという意味ですよ。私のようになりなさいと彼は言わなかった。なぜならばイエス様がそうであったから。だから私もあなたのようになりますと言って、そんな偉そうなあれじゃないですけれども、同じなんですから結局はですね。人々との間に神様の愛による関係をもし結ぶことができれば、それに勝る宣教の、あるいは伝道の伝道はないと思います。そして3番目に、教会で実を結ぶんですけれども、存在で始まり関係で進み教会で実を結ぶ。やっぱり教会というところは、人が救われるために絶対必要なところですね。教会を離れて一人で信仰を持っていく、ということは非常に困難なことです。また神様に出会うことも難しいことです。教会って見てもこの場所というよりもむしろこの人の集まりですけどもね、本当にこの人の集まりの中に自分がいるということが、そしてそこに集い、そこにその雰囲気に触れるということが私たちには分からないことですけれども、無言のメッセージとなって神の国の空気を人々に伝えることができると思います。一度教会に来て、もうあんまり、この間来てもらったから今度もやめようかななんてことは考えないですね。1回でも10回でも100回でも1000回でも教会に来ていただいて、そして、その中でやっぱり最後は神様の働きですから、最後は神様が、私たちにもそうであったように神様がその人の心に働いてくださる。そのことによってでなければ人は救われないんです。どんなに素晴らしい伝道者を連れてきてたとしても、どんなに素晴らしい証を持っている人を連れてきたとしても、人は救われない。神様によらなければ救われない。私たちはそうであった。ですから最後は我々は神の働きを待って祈って待って祈ってですよね。その繰り返しだと思います。クリスチャンとして存在すること、そして神様からいただいたこの素晴らしい関係を人々にも持つ努力をすること、そして最後は教会に共に座っていただくように
まあ、これは木を見て、また言いやすい人も言いにくい人もいますからね、あれですけれども、やっぱり最後は教会が必要なんですね。まあ、私も教会に行ってみたいなと思う、言っていただければ一番いいですね。そう言っていただくのが一番いいです。あなたの行ってる教会に私も行ってみたいなと言っていただくのが一番いいと思います。無理やり首に縄をつけて引っ張っていく必要はない。これは決して、つまりこの福音を伝えるということは短絡的なことではないんですね。1日や2日、10日、3日で行われることではなくて、それこそ何年もかかることかもしれません。あるいは何十年かかるかもしれない。親子1代で済まないかもしれない。親子2代、3代、4代かかるかもしれない。でもそれでも福音を伝え続けるという努力は決して諦めてはいけないと思います。まあ、もし我々ができることがあるとすれば、諦めずに祈り続けることかもしれませんね。とにかく諦めずに祈り続けるということなんじゃないでしょうか。必ず神様を与えてくださいます。それを信じて。手もくりであり続ける。みっともない醜態を晒して、それでも神様はね、はい、許していてくださいますということを皆さんに見ていただいて、そして一人の人間である、同じ仲間だ。日本の福音はの鍵は、私はザーカイの出来事にあると思っております。昔からそうです。日本はですね、その間違ったキリスト教のイメージを持っているだけじゃなくて、豊かな国ですから、金と神というのは並び立つものであります。そして、この国は富に仕えて、まいりましたので、まあ宗教がどうとかっていうよりはむしろ金なんですね。だからまあクリスチャンとして存在しているということの証明はもう一つあるとすれば、金のために生きてないということかもしれない。私は金のためには生きてない、そういうことは分かってもらったら、それもいいクリスチャンとしての証明かもしれない。その富のマモンという、ね、言葉は聖書にありますけど、富の神に変えている、この国が私たちの、まあ、できることがどれぐらいか分かりませんが、少なくとも諦めずに福音を伝え続けていく、関係を作り続けていくということが大切だと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、私たちの心の中にある、心に欠けている、救われてもらいたいと思っている人たちのその顔が浮かんでまいります。救いを求めている、全ての人は救いを求めておりますけれども、なかなか上手に伝えることができません。またその術も分かりません。しかし信仰を持ってもらいたい、永遠の命を得てもらいたい、神様と本当に本当の神様に出会ってもらいたいと思っております。主よ、どうか私たちがそのためになすべきことを教えてください。またもし自分の考えていることが誤っているならば、あなたが正してくださって、イエス様のようになれますように、大酒飲みの食いしん坊と言われたイエス様のように、私たちもどうか
私たちと共に生きている人たちと心から共にあり、信頼関係を結び、神が私にしてくださったことをしていくことができますよ。主、どうか私たちの使わされておりますところで、あなたが導いてください。お願いいたします。そしてどうか一人でも多くの方がイエス様に出会い、信じて救われますように私たちをお持ちください。誠の神様に出会うことができますように、またこの金の支配する世界、また誤った教育と情報に歪められてしまったその世界の中から、本当の神の国に入ることができるよ。主よ、どうぞあなたの憐れみをさらに豊かにお与えくださいよ。お願いいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りします。